ものすごくね、落ち込んでるんですよ。
落ち込んでるって何ですか？
あのね、今日、ちょっと、こう、子供が、風邪ひきましてですね。
はいはい。
で、鼻風邪なんですね。
はい。
で、なんかちょっと鼻水もよく出るんで、こう、みんな何かといえば鼻をこうティッシュで拭いたりしとったわけですわ。
はい。
そしたらいつの間にか、よくやるんだけどさ、俺たちでもさ、その、鼻が、なんていうの、ちょっと皮が剥けちゃったような、それやりすぎちゃってみたいな。
ああ、はいはい、荒れてくる、
ね。そう、状態な、ちょっと鼻赤かったんですよ。
はいはいはい。
なんかちょっとそこがこう、皮剥けたような、ちょっとさ、うん、触るとピリピリ痛いみたいな。
鼻セレブ使わないとっていうね。
そう。で、まぁ、特に赤ちゃんだしさ、やっぱそういうの弱かったんだけど、俺それ気づかなくて。
うんうん、
今日風呂を入れたんですよ。一緒に入ったんですけどね。
はいはい、
その時にいつも顔をまず、その、なんて言うんだろう、ガーゼで、ちょっと濡らしたガーゼで顔を拭くっていうのをまずやるんですけど、
お
う
お
う
お
う、うん、それを気づかずに、バーンと、拭いちゃって、で、やっぱりちょっと鼻水も拭いてるから、やっぱりちょっと鼻のあたりを強くね、
うん、
拭いちゃったらもうね、大号泣ですよ。もう本当に、うーわーみたいな。
うん、
ほんでもう。
そんなに荒れてたんですか。
うん、もうものすごい痛かったみたいで、うわーですんごいその俺に抗議してくるわけ。まあ喋れないんですけど、うわー、はいはい、この野郎みたいな。
気づけよっていう。
気づけよみたいな。何仕上がるんだよ、この野郎的なさ、うん。ものすごい怒り真っ赤な顔してさ、顔ぐわーっと、もう本当にね、怒りの形相で俺に対して、うぎゃーって。言われてですね。で、もうそれ収まらなくって。
よっぽど腹だったんでしょうね。
よっぽど腹だったでしょうね。で、もうその、尋常ならぬ泣き声を聞いてみんな駆けつけてきて何が起きたんだ、何が起きたんだ、みたいな。事件です、みたいな。姉さん事件です、みたいな。もう感じになりましてですね。ものすごい凹んで。で、その時もずっと理由がわかんないで、どうしてだろうと。で、まあ、いろ、なんか、まあ、よく、かみさんが見てみると、そこは、鼻赤くなってる、これあれだわ、みたいな、ことになって、
はいはい
はい、あー、それ気づかなかったな、ごめんね、って謝ったんだけど、その後、もう、しばらく、なんか、抱っこしようとしたら泣かれたりとかして、今ちょっと。
完全に、
拒絶されたんですよ、もう。この野郎、みたいな。いよいよ、うちでの私の立場がもうなくなってしまいかねない、風前の灯火になってまいりまして、ものすごい落ち込んどるんですわ。
ねえ、まあまあね、難しいとこですね、そういうのもね。
ねえ、なんかこの間、ちょうど、まあ割と近いっつってもちょっと、あっちの方が上なんですけど、そういう会社でさ、女の人でさ、もうお母さんで、そうやって。で、まあ、復帰してきた人がいて、いろいろ話をしてるんだけれども、どういうもんですかみたいな。
うん。う
ん、ああ、でもそういうのあるのよ、みたいな話をよくしてて。
うん、
で、とにかくね、喋るまでが難しいのよ、と。
うん。
喋れば、まだ、自分の思いとかを伝えられるから、
うん、
間違えることがあんまりなくなるけど、
うん、
こう、今まだ喋らないっていうか、なんか喋らないんだけど、うん、はっきりとこう、欲求とかは、
うん、
しっかりしてて、こう、これしたい、あれしたいっていうのすごいあって、うん、それを積極的にアピールするんだけど、言葉はわからないし、なんかこう、うん、あーあーって指さすんだけども、その指さしてる対象が何かわからない。
はいはいはい。
で、あーとかって指さすから、うん、あ、コップとか言ってコップ持ってきたら違うみたいな。うん、あーとかってやられて、あ、じゃあ何これ何こっちみたいな。もう、ティッシュとかなんかそんな感じでやってんだけど、そこが、喋るまでがね、もう大変なのよね、みたいな。
うんうん、まあ、相手のその状態を汲み取ってあげるということが。
そう
ね。
そう、うん。なかなかね、汲み取れないんですよね。うん、難しいですよ。
まあね、コミュニケーションがまだ成立してない段階でのそういうのはね、いくら親子といえども、わかんない部分わかんないですもんね。
わかんないですね、本当に。うん、まあ、特にそれに、あんまりね、日々、毎日こう、じっくり観察したりとかする機会がないので、 まあなんか日々、本当に日々というか週に2回ぐらいですけど、まあなんか1週間経つとガラッと変わってたりね、成長したりしてて面白いんですけれどもね。いやー、へこんどりますよ。
まあまあ、しゃあないですよね。
まあしゃあないですよね。こうやって、もう前向きに頑張っていかなきゃねっていう。
なんかで期限取らないとね。
そうなんですよ。これがね、なんか復活するきっかけが案外簡単なのでね、なんていうの、電気の紐があるじゃないですか。
はいはい、はい。
カチンカチンやって。うん。あれをね、カチンカチンすると突然機嫌が良くなったりするんですよね。な
ん
かあれ自分でやらしたりするともうね、カチンカチンカチンカチンカチンカチン。
ああ。
ずーっとカチンカチンやり続けますからね。
そういう、まあ、ボタンを押してどうこう反応が返ってくることの、っていうのが今一番わかりやすいですからね。
ね。
うん。
あとね、iPhone のシュッシュってやるのが大好きね。こう、なんていうの？ページをめくるというのが、スクロールさせる。はいはいはいはい、あれは好きね。
おー、デジタルネイティブ。
デジタルネイティブかっこいいよね。で、あれを、何でもあれでやろうとするから、本をあれでやる、本のページをそれでめくろうとして、いかんいかんみたいなね。本は本でちゃんと教えなきゃダメだと思って。
大変。どっちを先にね、順序がね。
ね。
うん。
やっぱ本からしっかり覚えささなあかんな、とか思ってはいるんですけども、でも、すぐ、こう好奇心持ってやり始めちゃうからさ、
うん、
パッともうめんどくさい時は与えたりするわけですよ。iPad をそこに置いておいて、
うん、
もうなんかうわあシャシャシャシャシャみたいな、ずーっと機嫌よくやってるんで助かるんですけどね、こっちはね。
うん、
そんな日々ですか。
大変ですね、いろいろ。
本当にね、なんか気苦労が絶えませんが。こんばんは、馬乗りラジオです。私がマドリンです。そしてお相手はいつもの。
はい、小田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする2014年、でございますけれども、もう1月もいよいよね、最終週になって、もう12分の1が終わると。
でもそろそろあれじゃないですか、そういうボタンや何かの押して、その反応が返ってくることに対して、その、面白があるっていうのが、あるっていうのは、やっぱりその、そろそろ、スピーク&スペルみたいなのを与えて、ピーピーってこうして、クラフトワークみたいなね。そういうところからこう、教育していくっていうのは、そろそろあれじゃないですか。
あれなんですよね。で、ブライアン・イーノがやってる、アプリがあるじゃないですか。なんかいろいろこう、自動演奏っぽくな、ポンポンポンと押すとなんか、それをなんか、やらせてみたんですけど、全く意味がなくてですね。あとなんか、太鼓のやつとかもあるんですけども、まあ、全くその、もう、なんていうの、リズムに合わせるみたいなのはないですね、まだね。
その頃からリズム感抜群やって嫌ですけどね。
まあね。ただあれだね、本当に、コマーシャルになると突然パッと向くのは、ね、やっぱり音楽があるからっぽいのね。
ああ、はい、はいはい。
で、なんだっけ、はなかっぱの曲に、エンディングに女子流の曲が使われてるんですよね。はいはいはいはい、あれとかね、パッとすごい、反応しますね。反応
まさかの女子流に反応ですか。
なんか、うん、なんか、ディスコ系ですか、先輩は。
まあ、はなかっぱ、もう何回も女子流が、提供、やってますけどね、そういうエンディング曲っていうのが。
うん、
まあ、毎回結構評判はいい曲ですけれども、まあ、お子さんにも反応がいいですか。
反応良かったですね。なんかいろいろとね、ちょこちょここっそりと、YMO とか聞かせてみたりしてるんですけどね。クラフトワークとかね、
うん。あれどうなんですかね。竹本ピアノはすごい泣き止むっていうよく言うじゃないですか。
竹本ピアノやらないのよ、こっちって。
あ、そうか、そっちないですね。
だから、一応 YouTube かなんかに上がってるのを一度泣いてる時に聞かせてみようと思ってるんですけども。なかなか今その機会がないので。
ねえ、なんか、泣き止むというのがね。
泣き止むというね。いやもう、竹本ピアノで泣き止むんだったら、俺はもう全部竹本ピアノにしますよ。もうなんか竹本ピアノ常にすぐに出せるようにしときます。
あ、もうこっちもしょっちゅうやってますよ。そんなにピアノを売る人いるんかぐらい。
ねえ。
ずっとやってますけどね。
っていうか、だから、あのビジネスが、っていうか、ねえ、ちゃんと。
そうですよね。ちゃんと成立してるんですよね。
成立するんだから、やっぱり、両家の子女とか、田舎の両家の子女とかはまだいっぱいいるんですよ、世の中に。
ねえ、そういうことですよね。
ねえ、その、 子がなんか、あの、大学行ったり就職したりして家を出て、
うん、
ピアノいらなくなっちゃったわ、みたいな。うん、あ、竹本ピアノに売ろうかしら、みたいな。
まあ、ピアノどこで売ろうか、処分しようかってなると、やっぱりまあ、竹本ピアノっていうのはまあ、出てきますね。
出てきますよね。
他に選択肢が思いつかないぐらいですもんね。
ねえ、そもそもさ、粗大ゴミで捨てれるほど軽くないからね。
無理ですよね。捨てるとなったらあれ分解しないとダメですからね。ね、
そうそう、アップライトでさえ相当重いんでね、あれね。
ねえ。
よっこいしょで、じゃあ捨てに行ってくるわ、みたいな感じじゃないので。そういう意味では確かにその、専門のとこに、うん、やってもらうしかないわね。竹本ピアノだわってことになる。いよいよやっぱ竹本ピアノをガッサー持ってきますよね。
そう、市場独占な感じですよね、あれね。
なんかね、他にあんまりやってるの聞いたことないよね。う
ん、いや、あんなにバンバン CM 売ってるとこってないですよ。ない。異様に CM 売ってますよ、本当に関西だと。
ね、あの、昼、朝とかやってるよね、あの。
いや、もう朝昼、夜問わずですよ。
あ、そう。
もうガンガンやってますよ。その代わりずっと昔の CM の使い回しなんで、うん、いわゆるその、ハイビジョンに対応したあの画質じゃないですけどね。
あの、
両方、両脇が
両脇が黒
のまま、黒いままですけどね。SD 画質ですけど。
すごいよね。
うん、そんなありますけどね。
あれでしょ、財津一郎でしょ。
そうですよ。
財津一郎。
だから今、あの CM ばっか見てるんで、今の彼の実年齢の素顔って全然もうわかんないですけどね。逆に CM でしか見てないんで。
ね。
い
え。
財津一郎って死にましたっけ。
財津一郎も死んでると思うよ、俺。
嘘。死んでてずっと CM 出てんのかな。
いや、だから一瞬そこ、あ、生きてた。
勝手に殺すなって話ですよね。
生きてた。ごめんなさい。ごめんなさい。
ああ、そうなんや。生きてるんや。うん、それ、死んでてバンバンっていうのもね。
ね。
あれですけども。
そう、そりゃね、死んだらやらんよね。
うん。
うん、
あとはなんか中小企業福祉事業財団の CM とかね。
あれなんだったっけ、それもなんか見たような気が。
あれも多分関西だけでしょうね、やってるのなんか。大阪のなんか、大阪に本部があるような財団のどこの CM なんで。
中小企業福祉事業団？
うん。いや、災害保障とか、そういうような中小企業対象にした
あれですね。
うん。
そういうので言えば、広島にね、合同産業っていう会社があるんですよ。
はいはいはい。
その合同産業のコマーシャルっていうのがね、広島の人だったらおそらく、これもしょっちゅうやってたので、でも、しかも何十年もずっと同じような CM をやってるので、
うん、
合同産業ご存知ですかっていう、合同産業知ってますかだったっけな。で、インタビューするっていう CM なんですよ。で、合同産業知ってますか知らないです。合同産業知ってますか知らないです。で、なんか外人さんに、Do you know 合同産業とか言って、No とか言われてんだけど、まあ、それが、その社長、合同産業の社長っていう人が、その、仁義なき戦いとかに出てくるヤクザさんなんですよ。で、足を洗って、そういう、その、なんていうの、サニックリーンとか、あるじゃん、マットとかあるじゃないですか。
うんうん、
ああいう、そういう、なんか清掃というか、ビル清掃とかさ。
はいはいはい、
そういう事業を始めて、ほんで、その、すごい、まあ、広島では大きな会社になったんです。まあ、全然話違うんですけどね。で、そうやって合同産業してますかみたいな CM もね、うん。なんでこんなローカル CM 撮ってたの。なんか全然話変わるんだけどさ、あと、それと、やっぱり音楽とか、その、どうなのかなと思って、みんなの歌あるじゃないですか。
はいはいはい、
で、結構みんなの歌って、その、教育テレビとか合間に入ってくるわけですよ。で、でも、うちの子はものすごい、みんなの歌になるとテンション下がるんですよね。 それまで、なんか、その、なんだっけ、お母さんと一緒的なやつとか、なんかいろいろ英語で遊ぼうとか、なんか、いろいろあんだけどもさ、そういうのが。そういうのは、なんかこう、かじりつくぐらいの勢いで見てんだけど、なんか、あの、みんなの歌が始まるとどっか行っちゃうみたいな。でね、みんなの歌でね、今ね、吉田山田っていうなんかフォークデュオの、日々っていう曲が、出てですね。
はいはい。
で、なんかそれがなんかちょっと話題みたいな。なんか結構、反響あるんですよみたいな話が出てて。
はいはい。
で、なんかその、あれですわ、ギターと、二人です。ゆず的なとこ、感じですわ、要するに。
ほうほうほう。
でさ、その、日々っていう曲がさ、その、おじいさんとおばあさんの曲なんですわ。
うん。
ね、なんか、おじいさんとおばあさんがね、その、あれですわ、出会った日、恋に気づいた日、結婚した日、別れたいと思った日、はいはいはい、溢れる涙よ、これは幸せな日々、みたいな。
なんかザワザワしてきますね。
ほんでなんか、おじいさんはおばあさんを呼ぶときも名前じゃ呼ばない。とか、怒った顔がいつもの顔、ただ嬉しいときには口笛吹く、みたいな。ほんで泣かせた日、家を出てった日、抱き合えた日、背を向けて眠った日、みたいな。それをこう、高らかに歌うんですわ。なふれる涙よ、それは幸せな日々みたいな、こ
ん。全然なんか子供向けな感じじゃないですね。
全然子供向けじゃないです。なんでこれがみんなの歌なのかっていうのとね。で、なんかこれで泣ける歌みたいな感じでの紹介がされるわけよ。
はいはいはい。
これがもうカチンときてね、そもそもね、吉田山田いくつか知らないけどね、お前そんなじいちゃんばあちゃんのことを、お前わかるんかみたいな。お前な、そんなな、簡単なもんじゃないんだよ、お前。みたいな。そんな、別れたいと思った日みたいなのは、ものすごい、お前な、そんなな、気軽に歌えるもんじゃねえんだぞ、こんな野郎、みたいなね。
まあ、最近は、なんすかね、その、まあ、鉄拳のね、その、ああいう手書きの、なんか、パラパラ漫画みたいな、最近人気じゃないですか。
はいはいはい。
ああいう、その、人の一生を、こう、人生をこうね、描いたような感じの、その作品っていうのが、すごくなんか、こう、反響を呼ぶというのか、
はいはい。
何なんだろうとか思いますけどね。
何なんだろう、この、そう、その、まさしくそれですよ。出会った日、結婚した日、悲しい日、手を繋いだ日、みたいな、
ね。最近もね、その、どこやったかな、ナンバーの高島屋の地下のところで、そういう鉄拳のパラパラ漫画が上映、ずっとあの上映してるっていうのがあって、はいはい、で、結構なんかみんな見てたりするんですけど、うん、もうすすり泣いてるんですよ、見てる人。もうマジかよって。
なんで？なんで泣くの？
わかんないです。そういうなんか、泣けるんですって、そういう一生を描くような感じ。
ええ
ー。いいんですって。
鉄拳もかわいそうなとこ行っちゃったなそういうのを見てうすら笑うような鉄拳だったのにな。
昔はもっとなんか、ね、ブラックな漫画、首吊りの絵描いてたのに。
そうそう。もうあの、
首吊りの絵はもう描けなくなったじゃないですか。
赤でブシャー血が飛び散ってるみたいなのを何にも言わず次のめくるみたいな。
ね、ああいう感じのテイストはもう封印なんですかね、今。
もうあれですよ。だから今あれですよ。だから、突撃のとかやったら泣くんじゃないみんな。もうい
や、嫁ぎの、
嫁ぎのよかったわ、嫁ぐのね、みたいな。
いや、そこだけ。
そこだけ。なんか。
いや、だからなんかね、ほんとそういう、ね、なんか、人生訓というのか何なのかわかんないですけれども、そういう物語でね、泣くというか受けるのは、まあ、今に始まったことじゃないのかもわかんないですけどね。
ああ。ねえなあ、ねえなあ、なんでこの吉田山田の日々っていう曲がこんなに受けんのか、もうそれは、もう俺流れるためにイライラするんだよね、それ。これはね、久しぶりに腹立ったね。歌い人羽に次ぐぐらい腹立ったね。
なんかいましたね、そんな。懐かしいな、いましたね、そんな。
ねえ、なんかもう劣化コピーってこのことだよね、みたいなね。ファンの方全員に謝罪しますけれども。
そういうのでも聞かないことにはなんかこう、もうね、せちがらいじゃないですか、世の中。
まあそうだよね、そうだよね。
やっぱ泣き歌でも聞かないとなんかこう、ね、泣き歌でこう、軽くこう、カタルシスをこうね、覚えてスッキリするっていうのがね。
確かにね。
デトックスですよ。
マジで。ネオンライツ、ああみたいな、そういうのはダメなの。
そんなはいないですね。
ネオンライト泣けるわ。そういうのないの。
そういう、だから、ね、泣くことで、ね、デトックスして、素敵な女子にね、みんななっていただければいいと思いますよ、本当に。綺麗な女の人が街に溢れたらそれでいいですよ。
ほんまにもうね、さすが住岡里奈を見に行った、やつの言うことだけあるよ。ということで今日はね、
泣けた。
よださんは今日ね、住岡里奈のライブに行ったと。俺、もう本当にさ、知らないんですよ。まあ、これ今、この収録の前に、与田さんとその話をしてさ、いろいろ教えてもらったから言えますけど、テラスハウス。俺、テラスハウスって見たことないもん。
まあ、でも大人気番組らしいですよ。
ああ、要するに、そのね、まあ、与田さんから聞いたんですけど、相乗りを一つの家に住まわしてもようなもんですよ、みたいな。
そうですよね。
うわ、もうその、相乗り、っていうところだけでもうすでに俺はさ、もう厳しかったのに。それ一つの部屋、家に住まわせちゃうなった。
いや、めちゃくちゃなんかこう、すげえ、なんていうのかな、おしゃれで、すごくこう、理想的な、いいこう、シェアハウスな世界っていうんですか。
はいはい。
こんなシェアハウスがあったらいいなみたいな。うん、そこにこう男女がこう、
ね、
入り乱れて、
ね、
引きこもごも、恋愛に発展するのかなとかね、そういうことをこう、ね、ワーキャー言いながら見るという番組ですよね。
毎週末パーティーですわな。なんかみんなでなんかいろんなもん持ち寄ったりして、夢とか語ったりするわけでしょ。本当にもう、震えるわ、こっちが。
まあ、こう、筋書きのない、こうね、リアリティなドラマということですからね。
なるほど。
一切筋書きはございません
と。ございませんからね。本当に。その割にはしっかりとした角度からカメラが撮られてますけどね。
めちゃくちゃこう、スポンサーに配慮したような、その、なんていうんですか、車の写し方とかね。
ね。
そういうのいろいろありますけれども。まあ、面白いですよ。俺ちょいちょい見てますけど。
もう先輩のそのね、面白いのね、なんかね、俺はね、そのヨダさんの面白いを聞くとでも反省をする。俺は余裕がないね。
うん、そうですよ。余裕がない。
余裕がないですよ。
余裕がないと見れないですよ。
そうそうそう。吉田山田の日々にイライラしてるんでね、やっぱ余裕がない。ダメですよね。
本当に。う
ん、なんか、その、人として狭い。小さい。うん会いたくて震えるよね、とかって真顔で言えるぐらいじゃないとダメなんですよね。人としては。
ねえ、いやでもだから本当に人気らしくて、その、まあ、なんていうか、まあ、完全に素人がもう泊まりに来るようなんとかじゃなくても、本当にもう、その、売り出し中の新人の人がこうね、いろいろこう、なんか、コネなのかツテなのかわかんないですけれども、こうね、うん、投入されてっていうようなドラマですけどね。だからその流れが住岡里奈も、まあ、新人でしたけど、当時。で、もう半年ぐらいかな、もう住んで。住み出す前までは、全然名前も知られてなかったですし、ツイッターのフォロワー数も数百人とかでしたけど、今もう20万人とかですからね。
すごいよね。
すごいですよ。番組効果って。
番組効果ってね。
そのフォローしてる人たちの、なんていうんですかね、その、アカウントの画像とか見てると、大体みんなこう、プリクラで撮ったようなあの彼氏と撮ってる写真とかで、そんなんばっかりがずらーって並ぶんですよ。あ、これが視聴者層かーっていうのがすごく分かっていいですよ。
すごい。すごい。
こういう人たちが見てるんだなーっていうね。
すごい。すごいなー。
うん、だからまあ、そういう人たちが、リナティー、リナティーとか言ってね、書き込んどるわけですわ。
ああ。
だから今日見に行ったライブも、9割女子ですよ。
おー、9割。
9割女子です。だからこの間の、だから、だいぶ前に行ったその、サイレントサイレンの現場みたいなもんで、
はいはいはい、はい。
すごい見やすいんですよ。
ああ。
皆さん背が小さい。
背が小さいから、こうスカーンと。
もう、だから真ん中ぐらいいたんですけども、あ、これはいかんわと思ってすぐ後ろ下がりましたけど。
ああ、なるほどね。偉いね。
もう9割女子で、で、中にはそう、面白かったのが、その、小学生の女の子とか見に来てて、
ほうほうほう。
入るときにその、まあ、チケット出すじゃないですか。
はい。
だいたいその、ライブハウスなんで、その、ドリンク代500円って言われるじゃないですか。
うん。
でも、おそらくライブハウス今回初めて来たのかっていうような子で、その、ドリンク代って言われたときに、いや、私飲まないですとか言って。
ああ。
いいですとか言ってて、うん、いやこもらわないとダメなんですけどみたいなのがあって、すごいだからライブ慣れしてないような子が来てたりとかしてて、すごいなんか新鮮でしたけどね。
新鮮だね。
うん、そういう視聴者の人たちがこう見に来るようなって感じでしたね。だからうーん、そのライブの反応もなんか全員地蔵でしたよ。
あ
ライブ慣れしてる感じの客層じゃ全然なかったんでね。
まあその、住岡里奈多分そんなにハードなあれじゃないでしょ
う、
なんか。
まあもう、デビューというか。
J ポップな感じなわけでしょ、つまり。
基本まあ、その、札幌から、北海道から出てきて、まあ、弾き語り、まあ、弾き語りなのが一応アコースティックギターで歌、歌ってたりっていうのがあって、まあ出てきたみたいな感じですからね。
うん。
うん。まあ今回一応バンド形式とかではありましたけれども、
うん、
まあそんなにこう拳を突き上げる感じのノリのライブではね、全然ないですけれど。
うん。なるほど。
まあだから、うん、女の子ばっかでしたね。あとは彼氏連れとかね。
ああ。
うん、おっさん一人で来てるの本当にもう俺だけでしたよ。
素晴らしい、
ね。おそらく俺が一番年上だったなっていう
最年長。
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 小学生とかは来てるんですもん。うわーって思いますよ、なんか。
そりゃあなぁ、
うん。
そんなの11時からの番組どうやって見るんだろう。寝ろって言われてたけど、9時には寝てたけどな、小学校の頃。
そうですよね。
ね。そんな朝起きれんだろう、11時とかね。あ、だけど、テラスハウスの新しい住人募集してるよ。
ね、これ募集とか言うのは、まあ言うてるだけで、そりゃそんなもん、完全素人こんなとこ投入したらやばいでいいですよ。
まあ、それはそうですけど。19歳から29歳の健康な方か、クソ。
おっさんはいけないですよ。
おっさんは、おっさんはもうすでにね、こんな排除されておりますよね。
うん。うん、まあだから、プロモーションということを兼ねて、まあ、住岡里奈は投入されたんでしょうけど、それも完全にもううまいこと言ってるなと思いましたね。
なるほどね。
うん、うん、
まあいいんじゃないですかね。もう、
うん、MC とかでもテラスハウスの話とかしだすとみんながこうキラキラした目で見てました
ね。ああ、ね、卒業したんですけどみたいな。
で、なんで見に行ってるんだ話ですよね、俺も。
ね、本当ですよ。そこがすごいと思ってね。それ、つまり、優先でしょ？要するに、有料でしょ？つまり。
有料ですよ、ライブなんで、
ね。本当にね。すごいよ。
いや、単純に俺声が好きなんですよ、この人の。
はいはいはい。
あの、喋り方がすごい。
はいはい。
もう、なんか、なんでしょうね。もうその、まあ、いわゆるポストユイの、なって言われるような人の、まあ一人でもありますよね、この人。
なるほどね。
うん。まあだからそういうのもあって、まあその、声が好きだったら別に音楽的な部分は、まあ特に問わないみたいなのがもう結構俺の中にあるので、声がいいなと思ったらもうとりあえず見に行くみたいな。
うん。
うん。そんなと、そんなうちの一人ですけどね。
な
るほど。別に音楽性、音楽的な、楽曲的なところですごいなんかめっちゃいいからっていうことですごい言ったわけでもないんですけど、まあ嫌いではないですけれども、
うん。
うん、なんか喋り方の声がね、だからフェアチャイルドのあの、You みたいな、
はいはい。
あの、系風な感じの喋り方ですけどね。
ああ、なるほど。
少しちょっと舌足らず的な感じの。
ああ、なるほど。
うん。
狙っとるな。
こ これがだからね、もうちょっとその、男性を意識した、その、媚びみたいなのが入ると、途端に、アンチな女性が増えてくるんでしょうけども、ギリギリそこまではいかないみたいな感じのところがあるので、すごい、こう、
ね、
微妙に女性の支持が今のところあるっていうね。
なるほどね。
うん、その媚びた感じがないっていうところがね。
その辺のさじ加減はね、案外ね、うん。うん、非常に、あの、微妙なとこですが、ビビッドに反応が来るとこなんでね。
うんうん、少しでもなんかそういう男意識した感じのあれになると女の人って怒りますからね。
怒りますからね。怖いですわ。
急にアンチになりますからね。
そうか。
まあだから、まああの、一応バンマスが堂島康平だったりはするんですよ。
うんうんうん、
まあだから、あの、まあいいバンドというかライブではあったのはまあ間違いなかったんで、
うん、
まあ楽しめたら楽しめましたけどね。
まあね、あの、なんていうんですかね、あの、ソニーの秘蔵っ子ですからね、秘蔵っ子こう、まあ、ずっとあの人はね、SMA ですよね。
うん。
なるほどね。そうやって、いいんじゃないですかね、そうやって、きちんと仕事されて。うん、いや、でも全然。
まあ、番組効果もあって、おそらく、住岡さんはまあ、今年バンバン打っていくでしょうな、という感じはしましたけどね。
ね。
うん。まあ、可愛いですよ。
ああ。
だから、骨張った顔の女の人って、その、感じの形状って結構好きなんでね、いいなと思いながら見てましたけど。
なるほどね。ああ、なるほどね。今、なんか、住岡里奈の顔を見ながらですね。なるほどね、と。
うん。
はぁ、あ、里奈 T。
うん、里奈 T。里奈 T って言ってましたよ、みんな。
ものすごいそのリアルだわ、そのライブレポートは。
でもね、なんかライブ慣れしてない客が多いんでね、みんなね、その、アンコールの仕方とかバラバラなんですよ。
あ
ね、最近だからずっとアイドルのライブ現場ばっか行ってるんで、そのアンコールの統率とか取れすぎた現場ばっか見てるんで、ちょっとでもそのアンコールのその統率のなさとかが逆に新鮮でしたけどね。手拍子もバラバラでね、名前呼ぶのかアンコールっていうのかも統率取れてない、なんか、ふわふわした感じの、出にくいだろうみたいなね。
なるほどね。
なんかすごい新鮮でしたけどね。
すごい、うん。いろいろ行くね、矢田さんは。で、ね、そのね、まあ、日曜日はそれですけど、金曜日はあれでしょ？ベビーメタと金賞でしょ？
そうですね。
かっこいいわ。
フラット東京行きって。
フラット東京来てね。
半ドンで行きましたけど。
あ、半ドンで。半ドンで。さすがだね。まあ、半ドンで余裕で間に合うもんな。
間に合いますね。スタヤ、スタヤ、オーイーストも、スタヤに名前も変わりましたね。
ね、スタヤね。
うん、ロゴが変わってましたけど。
そう、ロゴ変わっちゃったね。
うん、と、なんかね。うん、あれもスタヤはだから、もうずっとやっていくんですかね。
でしょうね。
名前だけを買ったのかな、どうなんでしょうね、あれもね。命名権を、みたいな、よくありましたけどね。
ね。
うん、
ただ、いや、どうなんだろうな。結構、あれするんだと思うんだけれどもな。
あの、でも最近よくその、
あ、でもね、
期限が切れたら元戻るみたいなのあるじゃないですか。あの
渋谷公開動画ね、まさしく、
ね。ね、ややこしいですよね、なんかね。
ややこしいよね。
うん。
でも結構あれなんだよね、ネーミングライツだけ取って、はいるんだけど、いろいろツタヤ系のイベントもガンガン入るようになっちゃったっぽいだけれどもね。なんでツタヤのツタロックフェスみたいなの。4月かなんかに。
じゃあそれ。
まあね。
コンビニで T ポイントカード出すめんどくさいわ。
あるなぁ。俺そもそも T ポイントカード持ってないんだよね。そろそろ T ポイントカードを持ちたいな。
あれ自分の中でもよくわかんないですけど、なんか、出すときは出すんですけど、出したくねえなぁみたいなときは出さないんですよ。この自分の中のこの基準がわかんないなと思ってて。なんだろうなぁみたいな。
めんどくさいんだよ
ね。そう、めんどくさいんですよね。
確かに。な
ん
か
その、なんでしょうね。うん、よくわかんないんですけど。
だからね、そこをね、すごいあの考えるんですよ、最近。その、 結局これはね、お財布の、あの話になるんですけれども。
うん。
二つ折りの財布ってさ、それほどカードって入れられないじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか、分厚く、なんかいっぱい、あの二つ折りをパンパンにしてるやつとかいるじゃん、なんか。うん、もうなんか死ぬほどカード入ってたりする。
うん、
あれはなんかみっともないなと思うので。うん、カードを厳選しようとすると結局ポイントカードって入れなくなっちゃうんですよね。
そうですよね。なんかね。うん、あれもなんか、携帯端末的なもんで一元化できれば楽なんでしょうけどね。
ほんとね、ほんとね。
うん。
だからもうすべてなんか一枚のカードでビビビッとできればいいのにね。
うん。
そうはまあできないので。
うん。ポンタやら7個やらっていうのがね。
そうそうそうそう。
うん。
でもなんかたまにな、なんかこれをやると200ポイントとかもらえたりすんだよなとか思うと、なんかもらっちゃおうかなっていう気になるんだけど、どうせなみたいな。
うん。いや、どうせですよ、本当に。
そうそうそう。
そんなですよ。
そんなですよね。
うん。
どうせなんかロー、なんかチキン買って終わるじゃん、これ。みたいな話になっちゃうとね。ふとね。
俺もね、ずっとその職場の近くでローソンがあって、もう1年ぐらいもう使ってて、1年ぐらいもう顔なじみの店員がいるんですよ、女の人。
はいはいはい。
もうね、もう顔知ってるやろと思うんですけど、もう、俺がポンタカードを持ってないのあなたも知ってるでしょと思うんですけど、毎回聞いてくるんですよ。
偉いね。もう。
もう、持ってないって俺は一年行ってきましたよね、と思うんですけど。
その、なんていうのかな、人としての対応を捨てたところにコンビニの接客っていうのはあるんじゃないかな。うん、
悲しくなってきたんです
けど、ね、悲しくなりますね、それね。
じゃあもう突然なんかポンタカード出したらビビるんかなみたいなね。ついにみたいなね。
えっと、ポンタカードありますかってありませんって言われるのも当然としてもなんか袋詰めとかしてね。ありますね。
急に出したらね。
急になんかあのオペレーションがそわそわ。あれあれあれみたいな。
あの子俺がポンタカード出したらどんな顔するんだろうみたいなね。
で、ちっこーく打たれてもね、困るんですが。うん、にゃ
あ。何の話や、ベビメーターですか。
ベビメーターですよ。
ベビメーター禁止、ね。
ベビメーター禁止ですよ。禁止をベビメーターだったわけでしょ。
そうですね。
かっこいいね、禁止、偉いね、なんか。
まあ、基本的に、まあ、台湾ってあんま行かないんですけれども、まあ、禁止って考えたら俺一度も見たことないなと思って。
はいはい。
まあ、中学時代からやっぱり、オーケーのオールナイトだとか、あとまあ電気のオールナイトだとか、そういうのを聞いてきて、まあ、もう本当に育ってきたような世代なので、
うん、
まあ、もう、金賞の音楽もずっと聞いて、接してきては行ったんですけれども、中学高校と。でもまあ、その、不思議とその、まあ電気グループもそうですけど、ライブっていうのを全然行ったことがなくて、
うん、
で、今までこう、来た感じだったんですけど、まあ電気に関しては最近その、何年か前に J-POP やらイエローとか出したあたりで、まあ、ライブとかやってくれたんで、それとかはまあ、で、ようやく行けたっていうのありましたけど、金賞だけはちょっと全然、本当に、なぜか行く機会が、みたいな感じだったんですけど、
うん、
実際その、中学高校時代に聞いてた時には、もうだ、ライブもね、武道館とかでやってはりましたけども、その頃、なかなかやっぱり、中学時代とか、ね、お金もね、
ね、
ないですし、そんなライブに行くっていう習慣も自分の中でなかったですし、まあ前にも言いましたけど、その初めて行った俺のライブが、その、大阪城ホールのパペポテレビのトークライブだったんでね。
ね、
そんな。最初のライブ体験。
それはもう有名なって。
そんなあれだったんで、音楽を聴きにくいのがなかなか高校時代もなかったんで。で、まあ、いざ、その、ね、行けるような世代になってきた、なってきて、まあ、ね、お金も使えるようになってきた頃にはもう禁止症いうのがもうそのほぼ活動休止状態で、うんうんうん、もうそれぞれがチリチリになって、まあ応急応急でなんかこう特撮とか、あとソロ活動とか、
うん、
うん、まあ、あとまあ、分泌活動とかもやってましたけどね、
うんうん、
そういう方面に行って、だから禁止症っていうのがもう全然なかったんですよね、その行けるようになった頃にはもうすでに。だから、そんな感じでズルズル来てたんで、だからこのタイミングで金賞がもう最近また精力的にやってるんでね、
うん、
じゃあもうこれ見行くべきだろうと、ね、しかもベビメタもつくというのであれば、なかなかこういう機会もないんでね。
全くね。
と思って、うん、やっともう20年越しぐらいですよ。金賞のライブをやっと見れたっていうのがね。
すごいね。
なんかすごい。だからもうそれで、で、オーケーの MC とかで聞いててハッとしたんですけども、あの人もう50近いんですよね。
そうですよ。そうですよ、もうね。
全然20代とかだったと思うんですけど、もうお前50近いんか、みたいなね。
ね。
だからベビーメタルの彼女たちが、もうだから、もう孫みたいな世代だ、言ってましたよ。そりゃそうだろうな、っていうね。
そりゃそうだよね。
うん。
いやー、あの人たちも長いよね、そういう意味じゃね。
いいですよ。もう80年代からずっと、一応まあ解散っていうものはなくて、一応まあ金賞っていう名前自体残したままずっとね、うん、やってるんで、まあ長いですよね。
ね。
な
んかあれでしょ？だって、だけども、結構、セットリスト的には、もう
だからまあね、今回のセットリスト的にはまあ一応その、ベビーメタルファンに対、ね、ファンというかその、金賞知らないこともないのかな。まあでも、まあそういう初心者対応というのか、うん、まあ聞きたファンが聞きたいであろうというような曲を、普通にやってくれてたのは、まあ俺としてはありがたかったですけどね、初めて見る人間としては。
うん。イワンのバカがあって、
ユアンのバカがあって踊るダメ人間があって、あとシャカとかもやってましたね。
あとあれでしょ、なんかクルクル少女やったんだってね。
あ、やってましたね。
佐久間雅秀でプロデュース
で、ね。はいはいはい、はい。一応まあそれの、追悼ということも兼ねてのあれでしたけどね。
はいはいはい、ああ、いいね。もう、で、ダメ人間は二人が、ユイモアの二人が。
まあダメつながりでね。
踊ったというか。
ダメ人間でね、ジャンプしてましたね、二人後ろで。
いいね。
だから、こう、初めて見れた王権というか、その金賞のライブだけでも結構感動してたのに、そのね、まさかそのダメ人間で、なおかつあの二人がっていうのでも、なかなかこう、初めて見た、どのダメ人間のライブがあれっていうのがね。
すごい、
ね。ユイモア付きっていうのがね。
ああ
なかなか感慨深いもありましたけどね。
素晴らしい。
うん。
今回はあれだね。それはなかなかいい対バンですよね。
まあ大体そのユイモア二人ってまたそのね、桜学園の中でも本当にそのパフォーマンスとしてのレベルがやっぱり強い人たちで、
うん
うん、もうなんていうのかな、アイドルモンスターみたいな人たちですからね。
はい、
すごくその、テキパキとね、完璧にこなすような人たちですけれども、その、踊るダメ人間の時は、やっぱりその、当日ね、おそらく急に振り付け言われたんでしょうけれども、うん、なんかこう、まごまごしながら後ろでジャンプしてましたよ。お互い目配せしながら、ここら辺でジャンプしたらいいのかな、みたいな。
あいいですね。
なんかね、なんか人の子なんだな、みたいなね。
かわいいらしいですな、まあ、
常にこう完璧超人であるのを見てるんでね。
なるほど。
たまにこうまごまごしたのを見るとなんか、あ、人間だなみたいなね。
そういや中学生だったみたいな。でも本当に三人はね、ステージに上がるとちょっと中学生であることを忘れてしまいますね、こっちはね。
まあなんかやっぱりそうですね、その、まあ、ベビーメタルのライブに関しては、その、まあやっぱり、筋書きなり、その、大きな仕掛けだったりっていうのがね、やっぱりその生誕祭とかではあって、まあ、そういうのをひっくるめて、なんか、その、見て楽しめたらいいやというような感じではいたんですけれども、実際その、まあ、オーイストなんですごい間近で見れるんですよね。その、で、俺もその100番台だったんで、今回。
はいはい、
結構すごく早く入れた順番だったんで、はいでも、3列目ぐらいで結構見れるような位置だったんですよ。だからそんな間近で彼女たちを見るって機会もなかなか久々だったんで、
うん、
多分で、ベビーメタルではそんな近くで見たことは多分なかったんで、
うん、
改めてその、彼女たち、ユイモア、スーメタル含めて、間近で見るとやっぱりなんか、すごいですね。
すごいですね。
なんでしょう。もう、別に、うん、そういう距離感というか、もうそういうのも別に、特にベビーメタルのライブに関しては、別に問わないというかいいかなと思ってましたけど、やっぱ間近で見ると、やっぱ間近で見なきゃダメだな、みたいなね。その、水野ゆりとか、もうすごいなんか、 もうアスリートみたいな感じの体の身のこなしなんですよね。
はいはい。
普段桜学院のブレザーだとちょっとよくわからないんですけど、その、ベビーメタルのその結構タイトな衣装とか、越しで見るとやっぱり、体つきすげえね、みたいなね。
ああ。
うん。小学生じゃないや、中学生にしてその作り上げられた感じが、わーとかね。あと、菊池もあでしなやかに体動くなとかね。
ああ。
そういうようなことをもうなんか改めてなんかこう、見られたりとかして、やっぱ、間近、距離感大事だな、みたいな。
あ、まあね。
やっぱこれぐらいの箱の大きさがちょうどいいな、みたいなのを改めてちょっとなんか認識し直しましたね。
うん、確かにね。うんうん、でかいとこはね、確かに、まあ、それなり
に。いや、でかいとこはでかいとこでね、それなりの演出ができるんで、そういう演出の面白さっていうのはもちろんありますけれども、やっぱり、なんか改めて間近で見ると、なんか、ああ、成長してんだなっていうね。でかくなったね、みたいなことがね。
ああ、なるほど、
ね。改めて分かったりとかね。
すごいね、先輩は。もう。
いや、菊池もあの、なんでしょう、流し目ね。
ああ。
うん、杉涼か、ぐらいのね。
ああ。
杉涼ばりのあの流し目がもうね、もうどこで覚えてきたのってぐらいのね。まあ、昔からあんな流し目やってますけどね。
ああ。
アイドルモンスターだな、っていうね。
菊池もね、すごいですね、あの人ね。
あの人のあの目の動かし方、まあ、彼はかんわ、っていうね。
でもなんかそういうなんかアイドルモンスターにやってますけど、でも水野優衣もすごいですね、あの人もね、なんか。
あの人、あの人でやっぱりね、体の動き、ダンスの
綺麗で
やっぱり、ちょっと尋常じゃないですよね。
そうそう。
うん。
だからなんか、いやいや、やっぱす、なんか、あの三人、ちょっとスーパーな感じですよね、いろんな。
だから、すごくキレのある水野と、すごくしなやかなモアっていうのが、ちゃんとこうなんかね、あって。
うん。
うん。その中に、その、神々しく、仲間とかいるっていう。神々
しくね、仲間と鈴鹿が歌い上げるわけですわ。
今回ちょっとね、なんか、喉の調子が悪そうな感じがあって、出だしから。
ほうほうほう。
ちょっとまあ、なんか、風邪でも、召されてるのかなみたいなのがあったんですけど、でももう3曲目ぐらいでもうすごいなんか立ち直ってて、なんでそんなになんかこう力汗でねじ伏せるのかなっていうぐらいの。
すごいね、若さのね、
その喉のコントロールというのか、影もちょっとびっくりしましたね。
こうなんかまあね、こう逆にああいうのってほら、風邪とか引いたり、なんかいろいろあったりすると、こう、なんか出て2、3曲歌った後の方が調子良くなったりするの
は、うん、だから、そう、温まって、逆に良くなってきた
んだ
な。
温まってきたんだなっていうのはあるんですけど。
うん。
かっこいいね、その、温まってきたわよ、みたいな。
だから、なんか、もう、2014年早々ですけど、本当に、いいライブでしたね、その、チケット代の元以上なものを見れたというかね。
はいはいはい、すごいね。
いい対バン、これが対バンだなっていう、なんか理想な感じでしたね。
はいはい。
な
んかね、次の3月のあれどうしようかとは思って、ね、武道館行こうかどうか考えとるんですが。
まだスタンドはね、余裕あるみたいですけどね。
まあね。
アリーナはもうなんか売り切れたらしいですけど。
ああ、まあな。すごいね。
俺ね、なんか一日目はスタンド取ったんですけど、二日目がなんかシャレでちょっと、モッシュッシュの方を。
モッシュッシュですか、
モッシュッシュピットの方をこう、ね、取っちゃったら当たっちゃいますし。
あ
うわーって、さあ、飲まれるのか、みたいな。
ちょ、サークルしてきてくださいよ、サークルモッシュ。あと、クラウドサーフしてきてくださいよ。ヨダさんがうわーって上から運ばれるのを見てたいですよ、俺は。
それだからね、この間のその大イーストでも、あんなちいちゃいとこでも、わー作ろうとして、
はいはいはい、
無理やりなんかくるくるやってましたよ。
ねえ。
こんな狭いとこでお前、わざわざ、みたいな。
え、それはだって、振り付けと一緒だからやらざるを得ないでしょ、どんな狭いとこ。
なんか、なんでしょうね、もうほんとその、ねえ、もうなんでしょう、騒ぎたい だけみたいな、そういう先行な感じの人増えてきましたね、本当。
あ、そう、そういうのが増えてきちゃったら辛いね。なんかめんどくさいね。
だから、うん、サークルモッシュだの時とかでもなんかずっと土下座してるような人とかね、お前見ろよとか思うんですけど。
ああ、なるほどね。
ちょっとその辺のがなんかこう、儀式化がなんか、
はいはいはい、
それが言う、なんかこう、楽しみに来てるような人も増えた感じはありますね。
あの、消え感あるよね、あの子たちにね。こう、消えしたいみたいな。消えしたい感、確かに、ね。
いや、だからそういう信仰の対象みたいな感じのパフォーマンスならなんかちょっと、それはそれでまあまああれなんですけど、そうじゃなくて、やっぱりなんか、もう、騒ぎたいんだ、みたいな、わーっていう、その、やらかしたい感じの人が増えたのかな、みたいなね。
ああ、もうね、や
らかしたい。くるくる回りたいだけ、みたいなね。
もう、そういうのはもうね。
客の上をくるくる回りたいだけとかね。
はいはい。
もうなんか、
あれや
った。あれがだからなんかこう、なんでしょう、その、それ、あれこそがそのメタルなんだ、みたいな感じでこう、楽しんでるんだとしたら、お前それも違うんじゃねえのとも思うんですけどね。
まあね。
もう、まあ規模大きくなっていくとやっぱもうそうなっちゃいますけどね。
そうなっちゃ
う。どうしてもね。
まあね。
うん。それに、その反面なんか、金賞の時はもうみんななんかすごく、落ち着いてましたよ。そんなやつもそんなことする人一切いなく。
ああ、なるほど。わかんないからね、うん。知らないし、みたいな。
うん。逆にかえっておとなしかったですよ。ヨーロイみたいな感じ。
お前、なごむギャルに締められるぞ、そんなことしてると思う。
金賞の、そうそう、王権のあの特攻服とか、もうなんか初めて見ましたけど、なんか、なごむ魂とか書いてました、
ね。書いてありますよね。
偉いなと思って。
偉いよね。引き受ける、気概を持ってるんだなと思ってね。
ねえ。
でも今、なごむギャルどうしてんだろうね、みんなね。
なごむギャルもう40、50でしょ。
そうそうそうそう。
だから、王権と同じ年齢なわけですからね。
そうそうそうそ
う。
でもあれですよ、爆竹のライブとか行くと、やっぱり、爆竹と共に年を取ってきた方々とかが結構いらっしゃるので。
うん。
うん、あれですよ、まあ、爆竹はなごむ系じゃないけどもさ。
うん。
なんか、すげえなと思いますよ、こう。
だから、ま、電気もそうですよ。だから、その、ね、テクの高齢化問題もありますけど、その、メタル高齢化問題もあるわけですよね。
あるわけですよね。本当に。
避けて通れないわけですよね。
ね。
うん、
やっぱりね、これからは本当に健康第一ですよ。
いや、本当にね。うん。
健康じゃなきゃね、ライブも見れないしですよ。楽しめないですよ。
どこまでね、金賞も、メンバーも、まあ、老けていくでしょうしね。
うん、
まあ、でもなんか、すごい、マーシャルのアンプをなんか、ものすごい並べて、ガーってステージに組んで、なんか、かっこよかったですけどね。
かっこよかったね。吉高文彦ってかっこいいよね、単純にね。
なんか、もう本当、うわ、かっけえなーって思いましたよ。
もう、なんというのか、すべて、もう完成されてるよね、あれはね。
本当、いいもん見れたなーって。
そうそうそうそう。俺も本当にね、カウントダウンジャパンで一回見たきりだけども、いいもん見たわーと思ったもんね、本当に。
だから一時期はその、だから、ね、元祖高木ブー伝説やなんか、ああいうのが当たったりして、そのコミックバンド的な、こう、世間の目があった、あったじゃないですか。うん、ね、だからそういうのもありましたけども、実際別にそこが本流じゃなくて、やっぱりちゃんといい音を出すバンドなんですよね。
ね、そうなんですよ。それがね、非常に、しっかりしてて、だからこそですよね。
いや、ほんとなんかね、もう、ラジオ巌流島とかね、聞いてたんでね。あれを聞いてた世代としてはなんかほんと感慨深いですよ、オーケー。生のオーケー、やっと見れたと思って。
ね。
ラジオ巌流島って、知ってるからみんな。どうなんですかね。
だから、ね。
帯でやってた10分番組なんですけどね、デーモンでやってた。
はいはいはい。俺はなんかでなんかよく聞いてた気がするんだよな。
92、3年ぐらいからね、ねやってましたけど。
そうそう。
デーモン王権の、つってね。デーモン王権で二人の番組なのにほとんどどっちかしかいないみたいなね。
ね。
どっちかが絶対ライブのツアーとかこう絡んできたりすると両方出れないみたいなね。 だから、だから、その週帯番組なんで5本撮りとかやってましたよ、よく。
そうそうそう。
だから世間の、あの、話題と全然ずれていくみたいなのがね。
まあ明らかにね、そう、なんか、あの、ネタ切れがあって適当なことばっかり言ってるような回とかね。うん、
あの番組で俺、ゆくべあきらの音楽とか初めて知りました、
ね。はいはいはいはい。
ゴジラとかでは知らず。
もうめ、ねえ。
だからあれで、井上陽水がすごいいじられてた番組なんで、ね、アンドレカンドレのね、うん、絡みで、井上陽水のあだ名を募集みたいなんでね、ずっとやってましたけど。
あ、本当にあのイベントで陽水来たんだよね。
そうそうそう。組んでクワガタってあだ名つけられて。
懐かしい、懐かしい。
そんなん聞いてたんでね。
でもなんかほとんどデーモン王権のとか言いながら二人揃った時はほとんどなかったね。
なかったです。もうほぼもうなんか一人でしたね、後半は。
で、どっちかでしかもどっちもいない時とかあってね。
うん。
ユーザラーでしたからね。来てたような覚えがある。
うん。
そうなったな
ぁ。うん。そんな時代ですね。
そんな時代ですね。
だから、思えば、王権はあれですよ、なんか、菅野美穂と付き合ってたなんやってあったじゃないですか。
うん。
だから、もう、サブカル界の勝利者みたいなイメージでしたけどね。サブカルの勝ち組っていうイメージが。
でもなんかね、いい人だよねっていうのがものすごい出てくるよね、この人はね。
うん、悪い人ではね。
うん。
ユイモアというかそのベビーメタル3人のお年玉あげたらしいですからね。
ちぇー話やな、それはもう。
なんかスタッフにポチ袋を買いに行かせてお年玉を渡したって言ってましたよ。
素晴らしい。素晴らしい。俺も、なんか、お年玉渡したいわ。
ねえ。ほんとね、そうそう。あの、おねだり大作戦っていう曲あるじゃないですか。
はいはいはい。
もうね、あれをね、めっちゃ間近で見てたんですよ。
ああ。
もう、ユーモアがもう、買ってって、あの、突き上げるようなあの動作で、買って、ちょうだいって言われると、なんか俺ね、クレジットカード差し出したくなりましたよ。買ってあげるみたいなね。
限度額までいいぞ
もう、何でも買いますよ、本当に。
本当に。早く俺たちリハビリした方がいいんじゃないかな。
マジでね、なんか、サスタバ飛び交うパフォーマンスできねえかなと思うんですけどね。
なんかね、あの、
サークルモッシュの次はやっぱもうサスタバ投げ込みだろみたいな
ね。買っての時にね、やっぱあの、レイとかをね、やるあの、夢芝居の時。
梅沢張りの
、もうなんか、もう一万円札のおひねりが飛び交うみたいな。
うんね、やるべきですよ。
やるべきでしょう。で、それやった次のライブでさすがにやめてくださいみたいな、ものすごいお達しが出る。現金はやめてください。お返ししますのでご連絡くださいみたいな。困るよね、あれ。そんなんやられても、
ね。おねだり大作戦間近で見るってやばいですよ、本当に。
うん。
もう、買わざるを得ないみたいだね。あれは良かったな、本当に、ちょっと。
なんかいいね。新年早々、まだ1月なのに、
なんか、
大当たりを引いたね。
幕張で見た時よりすげえ楽しかったですね。
そうですか。頑張ろう、俺も。まあね、本当に。あと、何回東京に来れば卒業ですか？
ねえ、わかんないぐらい行きますよ。
マジで。
うん。
2月、3月は結構来る。
結構行ってますよ。3月はおそらく毎週行ってるから。
あ、そう。
うん。まあ、卒業式まではね、やっぱり。
あ、
うん。
そうですね。
大事ですからね。
うん。
そろそろスーツも作らんとなっていうね。
そうですよ、きちんとね。
うん、清掃でね
、
うん、
黒い革靴履いて。
黒い革靴かな。
当たり前でしょ。だって
黒、あんまり黒の革靴って好きじゃないですけどね。
そう
まあ何かしらなんかね、きちんと。
今こそ別れ目、いざさらばなのに。
まあ、っていうかその、まあ、卒業式云々もありますけど、基本的にちょっと体格変わっちゃったんで、今のスーツ本当合わないんですよ。もう物価高になっちゃって、すっげえもうなんか、スーツに着られてる感みたいな。
はいはいはい。
ブカブカすぎて、これはいかんと思って、ちょっと本当にマジで、いい機会から買い替えなあかんなと思ってるところで。
なるほど。
うん。うん、
ぜひとも、うん。
ベルトでね、締めて着れるもんでもないですからね、スーツって。
そうなんですよ。そうなんですよ。なんか、ダボダボしてるとね、かっこ悪いんだよね。ね、
悪いですからね。うん、
はい。贅沢な悩みだと思います。さあ、ということで、まあね、1月も終わりで、まあ2月3月とさらにですね、桜学院の話がこれから加速していくかと思いますけれども、皆さん、引き続きよろしくお願いいたしとうございます。さあ、最後に小田さん何かございますでしょうか。
まあね、3月卒業までですけど、まあその後にね、おそらくその、卒業写真集のお渡し会っていうのはおそらく4月かなんかにあると思うんだよね、5月かに。
へえ。
そこが最後ですね、多分最初。
そうすか。そこで終わったみたいな。
で終わったですよね。
はい、真っ白に燃え尽きたみたいな。
と思ったところに、その転入式ですからね。ああ、また、また1年度が始まるっていう
ね。怖いね、怖い。怖い。
搾取。
このネオリベラリズムの罠ですよ、それは。もう、適当なことを言いました。すいません。いやー、まあね、それよりも俺、誰に投票しようかと思ってね。本当に。
あ、東京のあれですか？
東京のあれに。
いやー、もう都知事選はなんか楽しそうでいいですよね、毎回ね。
もうね、いやーもう
こ人材にこと書かないっていうのあるじゃないですか。
こと書かないですよね。こと書かないですよね、本当に。
いやー、もうここはあれでしょう。もう、タモガミ一択でしょう。
マジですか。マジですか。もうね。
一言や思て。
一言や思て、なんか。
いやー、まあ、マジで、なんですかね。今回でも本当なんかひどいですよね、ちょっとなんかね。
まあ、その準備期間もさ、争点
にしてもそうですけれどもね。
ね、準備期間もなく、突然ね、うんうん、っていうところもあって、なんだけど結構ね、もうシビアにね、東京住みづらくなってるのでね、
うん、
いろんな意味 で、ね、その、うん、福祉的なところとか、特に子供とかやっぱいると、ものすごいそのね、はいはいはい、まあ、すごいあれですよ、ちゃんと、なんていうの、子供の医療費無料とかいろいろ、あれはあるんですけど、
ね、はいはいはいはい。
保育園の問題だとか、だからその、まだ昔のその、感覚というのか、
うん、
もうなんか夫婦共働きじゃないともう無理だろうよみたいな状況の中でさ、
うん、いやもう今は本当共働き前提ですよね、うん、何かにつけてね、もう
でもなんかいやまずは家庭で育てていただくのがみたいなさ、突然なんか旧来の価値観とか出されて、お前らさ、そんなめちゃくちゃに雇用めちゃくちゃにしといてさ、何がたいのみたいな、すごいそういうのとかあって、だからそこら辺のミスマッチをちゃんと解消してくれることに対してきちんとやってくれそうな人いないからね、
うん、
まあとりあえずオリンピックはいいからさみたいな感じではあるんですけれどもね、まあその辺はいろいろあろうかとは思うんですが、
うん、となるとやっぱタモガミ
タモガミですかね、やっぱりね、タモガミしかいないです
よ、ね。デヴィ夫人が応援に駆けつけてましたよ。
そうですよね。
タモガミ言ってましたよ。
もうね、面白く。
この、最後二人の最強だなと思って。カップリングが。
もうね、面白くってね、なんかね。
人はやっぱ人を呼び寄せるなって感じですよね。
ね。なんかでもね、案外、あの人がタモガミみたいなのって結構あるね、なんかね。へーとか思うんだけど。まあまあ。
意外にでも接戦やって面白いですね。ギリギリタモガミ行きそうだったら、
もうちょっとしますけど。ああ、もうさすがに勘弁してよね。本当に。本当に。
舛添と細川であの辺でなんかいろいろ割れそうな感じあるじゃないですか。
うん。
うん。でそこにもしかしたらひょっとこう、何かの弾みで、タモガミがみたいな。
あともう6年、遅ければね。 西脇彩香っていう最終兵器が出たんだけどもね。
出馬表明とかしてましたっけ？
いやもうだって、多分今年の2月かな、誕生日。で25だけど、もうね、これでようやく日本が変わるよ。25歳、被選挙権を取得した。ら、もう、ここはね、もう。
まあ、運営、支持母体が、まあ、PTA だけでも結構いますしね。
ね、もう、アミューズ島ですよ、アミューズ島。硬いよ。福山とかが応援に来るんだぜ、だって。硬いぜ。
それは間違いないですよね。
硬いぜ。OL 層とか全部もうこっちのもんですよ。硬いわ。
ああ、それは確かにね、硬いですね。
硬いですよ。がっちりいきますよ。組織票、もう、本当に。自民党が、選挙協力してほしいって来るぐらいの勢いです。
うん、
はい、ということで、最後何だったかよくわかんないですけど。ありがとうございました。また、来週できるかな？お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。